こんにちは。なしなし夫婦マサの楽しトーク。この放送はなしなし夫婦のマサが日常のこと、楽しかったこと、プライベートなことなどお話しする番組です。今回は、前回に引き続き、夫婦対談で、就活のお話の一つなんですけども、見取りについて、2回目で、今回の見取りは、経験してきた自分たちが、現場、高齢者施設、病院なので、経験してきた、見取りについて、お話をしたいと思います。ということで、今回も、マミさんです。
はい、こんばんは。お願いします。
はい、
よろしくお願いします。はい、
今回は経験してきた見取り
そう、
こっちの方が話が膨らみそう、
ね、見取りだね。見取りだけじゃなくて、まあ、介護施設とか病棟。
見取りちゃん、見取りの話やねんけど見取りじゃなくてもって、見取りやねんけど今日の話見取り見取り、
まあ、その見取りの中で終末期でとか、そこでちょっとすごい思い入れのあるエピソードとかね、なんかこういう言葉があったみたいな。
終末期っていうものが何なのかが分からん人も多いかもしれない。
ああ、終末期ね。あ、
終末期とは、
ね、終末期とは、そうよね、終末期医療って言うけども、
別の言い方ってあるの？終末期の別の言い方、
ターミナル。
あ
ー、ターミナルみたいな。最初さ、何ターミナルって何って思ってたよね。
施設ではターミナルっていう、
ターミナルよう言うよね。確かに、あの
病院みたいな、その終末期っていう言い方はしない。施設はターミナル、
ターミナルって、
ターミナル取ったからっていう言われる。
え、
この人ターミナル、 A さんターミナル取ったから、
ターミナル取るって何ですか、
うん、っていうことになるけども、結局もう、うん、もう死期が近いですよ、
うんうん、
死期が近いっていうことに対しての対応方法が変わっていくんですね。で、そのターミナルを取ったっていうもんっていうのは、家族さんとそのドクターとかナースとか、まあいろいろ介護の、携わる方々、施設の、まあ、リハビリもそうですし、まあ、いろんなところが総括して、その、まあ、この人に関してはもうこういうケアをしましょうという、まあ、ケアの内容がもう変わります、
うん
うん、まあ、穏やかに過ごしてもらうみたいな、
うんうんうん、
まあ、簡単に分かりやすく言ったらそんな感じかな。
ね、
もう無理をさせない、
うんうん、病気進行してね、老衰とかに向かっていく中で回復が見込めない、
いつ心臓が止まるかも分からないっていうことです、
うん、
だからそれに合わせて対応をしましょうという、そういう可能性がいつでもあるよ、この人に関してはっていう、
そうね、その人らしい最後、うん、っていうのを、
まあ、ターミナル取ったっていう言い方を施設ではするんですよ、
うんうんうん、まあ、病棟でもね、もう余命が、
終末期も多分同じ、言い方が違うだけで大体同じようなニュアンスなんちゃうかな、う
ん、そ
う、
はっきりした基準はないんだけど、もう近いよというかね、うんうん、よく余命が例えば数ヶ月だよとか、うん、もう回復の見込みがない、改善できないっていう人にね、最大限でもその人の意思が尊重されたようなケアをしていきましょう。緩和ケアもね、そうなんですけど、そういう方々ってもうね、高齢者施設は多いから、どんな、なんかだってマサさんも歴としては22年ぐらいやってんのかな
、
うん、なあ、いろんな施設
で、だから、うん、いろんなとこでやってきましたけど、
うん
うん、まあね、もう何回も聞いたことあるし、ターミナルなったからね、うん、この人はみたいな、
うん
うん、やし、まあ、
なんか印象に残ってるような、
まあ、いろんなパターンの人がおるけど、うん、本当にあの、その前回の時にちらっとお話ししたんですけど、
うん、
その家族が、
うん、
覚悟をできてないっていうパターンにありがちなのかもしれないっていうのは、結局 もう全部やってください、
うんうん、
みたいな、
うん
うん、延命しないんですよね、
うんうんうん、
はい、点滴しないんですかとかいや延命せえへんって言ってますよね、もうそれもう承諾して印鑑押されてますよね、でそういう方向になりますよっていうお話のカウンセリングもしてますよねみたいな、
はいはい
はい、もう何もないんですかみたいないや何もないって何もしないのがターミナルだし、もう延命しないってそういうことなんですけどみたいな、だからこれは延命これは延命じゃないっていう基準もいまいち分かられていない、
うん
し、まあそれがまだ若かったらもうちょっとできるところまでっていう思いも分かるけども、
うん、
もう90も超えてます、じゃあ自分がそうなった時にそこまで無理をしてでも生き延ばすっていう先延ばしっていうことが望むかって言うたら、
うんうんうん、
いやもう私はいいです、っていう人もおった。でも、それそのまんまをやるっていうのは無理なんでしょうかっていう心の中の。
葛藤みたいな。
それはこっちの、ケアする側からの意見やし、いや、娘がそう思っとんやったらお母さんそれでええんちゃうのって思うのに、
うん、
いやいやできることは。
うん、
いやまだある、うん、まだこれ歩けるようになるんですか、いやもうそんなん違うからっていうい
やせやな、
自分でトイレとか行けるようになるんですかねとか、いやもうあのね、うん、
その家族さんもあまり面会というかあまり分かってない、現状が
分かってなかったかな、面会は来てても、
あ
来てても、ね、現状が分からない、果たしてそれがもう本当に、うん、もう最後を迎える式に向かってるっていう事実、
うん、
現実とまだ可能性あるんちゃうかみたいな、
うん、それはね、うん、そう可能性あるっていうのは
立てるようになりますか、
思ってる、
いや立てるようにも何ももう座るのがどうかっていう状況やと思うんですけどねっていう、
そう、
そこまでさせて何になりますかっていう、
いらっしゃる
ねっていう人もいました、
いらっし
ゃるね、どうしたいんっていうもう結局は
そう、寝たきりやしリハビリだって理想もベッドからね離れることすらもできないのは目にしてるはずなんだけど、なぜか見ていることとね希望が、
思いがね、ちぐはぐ、すごいもうね、楽さか、うん、楽さというのあれもう全然違いすぎる、もうなんとかせめてまだまあ意識もあるちゃんとしてるし、あれだからじゃあ昼間スタッフがまだいる時間ちょっとの時間でもリクライニングっていう車椅子があって、そのまあリクライニングっていうのは足元もまあ背もたれもこうある程度可動域が割とあるやつで、まあまあベッドとまでは言わんけども、まあ車椅子よりは全然こう傾斜も割とその人に合わせてできるっていうのをリクライニングチェアとかって言うんですけど、まあそれをまあちょっと1時間とか座ってもらって、
うん、
ちょっとその間まあフロアに出てちょっと気分転換をしましょうかみたいなレベルの人に、え、いつだったら歩けますかとか、
はいはいはい、
お手洗いって行けてますか、いや行けてますかってこの状態見てから言ってくれよっていうような人もいましたね何を言っとるんやとあなたカンファレンス聞いた話みたいな
どうしてもね、そういう
ふ
う
に見えちゃうよね、穏やかに過ごしていただくっていう、無理をさせないっていうケアプランがある、まあケアプランっていうのもね、まあこれ一個一個説明したらすごい話長いんですけど、
うん、
まあそれに沿ってワーカーとかナースとかそのリハビリの人とか、
うん、
他の他部署、
うん、
まあ栄養士さんもそうですけど、
うん、
方がその方向にのっとってケアをしていくっていう、まあベースのものがケアプランっていうものがあるんですけど、
単回単回担当者会議、
はい、うん、
担当者会議
やのに、もういつになったらみたいな、いつになったらってもう、うん、もうどう誰を見て言うてんの
なんかね
っていう、
うん、すごいねギャップ、うん、そう温度差が感じるから、やっぱそこはやっぱ職員とかこっち側もちゃんと家族、この家族はやっぱりなかなかね受け入れ体制っていうのもこっちがちゃんと分かってないとか、うん、説明を都度していく、
うん、っていう人もいたし、うん、そこの理解はある、
うん、
けどここは家じゃないんですよ、施設ですよ、
うん、
あなただけが施設に入居しとんちゃうんですよ、他にも何十人いるんです、
うん、
あなただけに合わせるわけにいかないんですっていうところを分かってない人だからおばあさんのおじいさんの現状は分かってはんねん、さっきとも違う家族さんやねん、
はいはい、
それは対象者も違うねんけど、
ね、
分かってんねん、
うん、
でも家じゃないよここは、
うん、
1から10求められること全部は無理よっていう、せで家連れて帰りな、じゃあ、いや家は心配なんで、何かあったら不安なんで、いやそれやったらこっちの他の利用者さんもおる中でやるんだから、ある程度はやっぱりできることはもちろんこっちも協力もするし、あの言っていただいたことはなるべくそうようにはするけども、限界があるっていうことは分かってもらわんと、いやもううちのおじいさんがおばあさんがもう近いんやからみたいな、何でもこうやってよみたいな、もう、いや限られたこの人数の中でこんだけの人数見てるんだから、すぐに 今このタイミングですぐに来い言われたって無理ですそれはっていう限度があるよっていうのが理解ができない人、だから状況判断ができない人
家族パターンやね、
うん、っていう人もおりました。
もう
言ったらすぐ来てくれる思ってる、
まあね、
お手伝いさんじゃないよって
まあそれはどこでもあるね、
うん、他の人もみんな利用料払っておんねんここにっていう、
うん
う
ん、
あなただけ一人しかおらんでた、そらいつでも呼んだらすぐ行けるけど、
うんうんうん、
他の人も対応してるっていう中で、
うん、
待ってくださいは、
うん、
この今やってる人が終わったら行きますって言うてるのがなんで待てないのみたいな、うん、その人まあ言うたらもしかしたら別のケアで排泄解除してるかもしれない、
うん、
正式解除してるかもしれない、
うんう
ん、とか、まあ例えばまあ歩行ができるけども、
うん、
誰かがついとかないと危ない手引き歩行の人かもしれないとか、
うん、
それを掘り出していけるわけがないやろと、まあ言ったら悪いけどあなたがおるやんってその人には今、
はい、
こっち誰もおらへんねんっていうのを、なんでそれを待てないのっていう、それやったらもう家連れて帰ってよ悪いけどっていう状況を全然ないパターン
うんうん、
の人、
その分かるそのギャップね、うん、もうこれはうちら の, そのスタッフ側とか介護士側とかその施設病院もそうやけど、こっち側の人間とそのそれは家族のね、それは家族やから自分の親とか家族のことしか頭にないし、うん
はい、
なんなら精神状態がもしかしたらもう、ねね、寝てないとかもうすごい疲労困憊してるとか、正常なこう判断が難しいかもしれんから、もう自分のことしか考えられへんの分かる普通にね。でも温度差よね、なんならもう見取りですやったら何かを急ぐことはないね
ん、
こっちとしてはね、
やることがないんよぶっちゃけ
こっちとしてはね。で ただその自分の親やったら熱いってもし言うんやったら、それを少しでも痛いっていうんやったら少しでも取り除いてあげたい今すぐにって思うよね。でそれでも分かるし、うちらもケアしたいよ、ケアしたいけどなかなかすぐにビューンって飛んでいけるか言うたらあれやし、なんならそれはもうそこはちょっとね、これは突っ込まれるクレームかもしれんけど、ある意味でもこっちのその都合的なことで言うと、まあ急ぎか急ぎでないかっていうのも判断した上でうちらは動くよね。
まあスタッフの理解をせえとは言わん、ただ、
うんうんうん、
あなた一人じゃないんだよっていうことは分かってよっていう 他にも入居者はおる
家族への
っていう、
そうね、
うん、もう最低最低限それは分かってくれよってどうしようもできひんっていう
そうよ、ね、
ところの理解が無理な人とかまあ相対的に、まあ、最近職場でも話すんけども、
うん、
家族本人が、
うん、
まあまあ全然そんなあれじゃないけども家族がややこしい人よりは、
まあ、うん、
本人がもうどうしてえのもなんだかんだ文句ばっかり言うすぐに発狂するとか、
はいはい、
本人に問題があるけど、うん、家族の方が理解あるっていう人の方が明らかやりやすいなって話はよくしてた、
まあ、まあね、うん、ちょっと言葉をあれするならそうね、まあ高齢やし認知機能も低下するか病状でいろいろとその言うてることとかがねお話しされてることっていうのも事実じゃないことも混ぜることがあるからちょっと性格なり人格なりに病気が影響することもあるから全てを鵜呑みにするというよりはちゃんと病識がある理解のあるというかこっちからしたらねそういう家族さんやと確かに話はスムーズにいく。
まあ自分が、
うん、
まあ介護の仕事をしてるっていうのがあるからかもしれないけど、
うん、
そういう家族を見てたりすると、
うん、
じゃあ自分がじゃあもう特に、まあ、施設としては亡くなったらエンゼルケアとか、
うん、
まあまあ家族に連絡入れたりとか、
うん、
まあそういうことってあるけどもそうじゃなかったらもう特にじゃあ何をするかって言われたって、
うん、
もうよっぽどまあむせとったら、
うん、
まあ口腔ケアぐらいなりぐらいしか対して、まあ、熱があったら定期的に検温して、
うん、
まあアイスの交換してとかはするんだろうけど、
うんうんうん、
特にこれというものってすることないんだったら、
うん、
もう連れて帰った方がとはなるかも、
うんうんうん、
連れて帰れるだけの余力があるのであれば、
それはね、うん、思うよね、うん、
すごい人数来た人もおったわ1回10人以上もう家でやってそんなんと思うとかもうせめてもう1人だけ話やもう理解ある程度話を通してる人、まあ、言うたらキーパーソンだけどもう他はもう少しずつ来てくれりゃええのに来るのにまた後から来てどんどん来てさっき来た人も帰るんかで帰らへんしとか
帰らへんねん、そう
とかもう10人以上
なってしまう。くるくるくる、うん、次々ね、人数を人が変わってね、次々来て、
うん、もう子供らやら孫やらな、
そう、わかんねん、わかんねんで、そのうち関西からね、関東から飛んできた言うてな、その一方が入ったら、そのキーパーソーから家族にみんな伝令が行くから、はあ言うても家族中に広まって、多分家族もそれぞれ受け取り方が違うんやろね、もう今夜かもしれんとかさ、なんかもうそんなんでブワー来るからみんな目もつばすってるしね、勢いもすごいし、はぁみたいな感じですごい勢いで質問してくるから、まあ、それはそうやと思う、自分もね家族の立場やったらそうなんだと思うけど
とかちょっとそういう、まあ、程度その
ちょっと、ね、
場を考えるみたいなもあれば
わかるねん
けどな、もう看取りになってもういつも近い数日以内にみたいな話も通してて、うん、してるのに連絡がつかんとか、
はいはいはいはい、
うん、いやもう今こんな時間にみたいな、
うん、
言われても言うたってあったっていう人もおった。いやもうそうなる可能性がありますよって話を通してんのに、
うん、
いやこんな夜中に言われてもみたいないやそんな朝に合わせてとか夕方までにみたいな、そんな合わせてそんななくならんよみたいな、
それちょっとあれやったんちゃう、連絡がお互い言ってなかったんちゃう、分からんけどね、もうほら言う人やったらもういいですよ、夜中に何かあったらもう連絡はいいですっていう人も いるやん、うん、もうそれやったら私も寝てるんで朝に電話してくださいって言っといたらその話で、うん、
その言うてくれる人じゃなかったっていうのが
夜中にでもそれ連絡するもんね、こっちとしてはね、うん、もうそれじゃなければ連絡
する、そういう風なあれになりますから数日以内を考えといてくださいっていう話も通してんのに、
うんうんうん、それね、呼吸状態がもうってなったら夜中だろうがもう近いんでって電話する
から
、ね、
でそういう人に限ってせんかったらせんかったら絶対になんでしてくれないんですかって言うと思う。
まあそれはせやな、うん、それはそうよ、
うん、
あのこっちの
だから連絡してんのにっていう、
うんうん
うんそれでこうへんのは勝手やわみたいになっちゃう、はいうんうん、もう連絡以上どうしようもないっていう人もいた、うん、もういろんな人がいました、もういろんな人がいましたもん、
家族へ
だから
愚痴みたい
な、何がいいのかはわからないけども、
けども
結局は
いや私でも素敵な感じも多かったよ、素敵な見取り、素敵というか家族とのお別れ、
まあ、病院の方がそら看取りは多いと思う、
まあ、
その結局そのもうここでっていう人に対してはもちろん看取りケアっていうので、うんうん、またこれやらしい話、看取り取ったら看取り加算いうのが増えるんよ、
はい、
だからまああれな、看取りもうちの施設は看取りもやってますよみたいな、もう一つの売りみたいなしてるけど、
うんうん
うんうん、まあその治療とかってなったらもう結局病院に行っちゃって病院で亡くなってるパターンっていうのもその報告としていついつ入院されたあの方亡くなられましたみたいな話をその病院から施設に
聞
くこともある、あるから全部が全部の人を別に見とるわけじゃないから、
ね、
比率的には必然的にどうしても病院勤務の人よりはやっぱり少ない、
あの
とかまあ、
うん、
その特養やったらあれやけど、そうじゃないとこって結局看取りまではおられへんっていう、どっか次の行き先を決めとかないとっていう場合があるから、特養なのか家なのか、
はいはいはい、
で待ってる間に亡くなられたパターンっていうのもあるし、
老犬でもね看取りっていうのはあるん
だ、空きがなかったら空きが出た、ね、出たら移るけども空きが出るまではここでっていうので亡くなられたパターンもあったり、
私病院でそれ病院はね日々看取りとか多いんだけど、でも私介護をね、介護10年ほどして、看護は10年ほど、ね、そうやね、うん、私は介護から始めたので、ね、10年ちょうど、だからもうこの今の感じで10年ずつって感じやけど、私は初めての看取りが有料老人ホームやったもん、覚えてるのは。で別でもそのサービス付き高齢者住宅の左高住でも看取りがあったし、自分の駅の時にねとかあったし、その私初めての本当の初めての看取りってなんかずっと覚えてて、その有料老人ホームやったけど、まだ新人レベルの時やったから、まあ何年か経ってたけど初めての看取りやって感じやったし、みんな先輩よね、なんか多分3人ぐらいしかおらんけどさ、もうこの人今日かもっていう女性の患者さんやったけど、結構オウム返しって言ったっけ、その人の病状的には結構言うたらそのままブワーってこうオウム返しっていうの、同じことをずっとこう言ってくれるような、なんか普段からそんな人だったけど、だんだん弱ってきても看取りっていう風な感じだったけど、うん、最後あのだからもう息を引き取ったってなった時に、あのすっごい私その時の先輩めっちゃいい人やって、あのおいでって言って、多分そう指導もしてくれてた指導もしながらやったと思うから、
うん、
あのこの方こうやこうでこうでみたいな、今息引き取ってみたいな説明をしてもらって、お部屋入ってね、ちょっと心臓あの耳当ててみみたいに言ってきて、こう耳当てさせてくれて、もう心臓が聞こえへんやろみたい な、
うん、
なんかでそれで結構なんか衝撃というか、 初めてなんかほんまに、しかも仕事で職場で亡くなった方が目の前にいて、だから本当にあえもう亡くなられてるんやなみたいな感覚が初めてやったが、結構覚えてる、その先輩と共に覚えてたりも するから、結構私はなんかそういう経験させてもらってなんか良かったなみたいなのあるかもしれない。
うん、
とか左高中の時もそれはもう一人夜勤やったけど、まあもうこの今夜かもっていう時であったけど、何かあったらまあ連絡してねみたいな感じやんな、あの介護ってね、うん、そうそうそう、あの先生に、そう担当の先生に連絡入れてねって感じでやっとったけど、あの訪問時間、その左高中なんで訪問時間決まってて、その息を引き取ってた訪問の前の訪問の時は普通に喋っててん。
まあまあまあまあ、ね、突然そんな、まあ、
そうそうそうそうそうで言われてたけど、
左高中やったらそこそこのレベルがあれな人やから、ね、
寝たきりやからトイレは行かれへんけど、そう、うん、まああのおむつやし、なんかもうすぐなんかその尿意みたいな、うん、その通知出るかもみたいなやり取りをしてて、うん、いいよいつもまた次回ね言ってくださいねみたいな感じで喋ってて、で次の放出に行った時にはもうこう息引き取ってたから、すっごい人やって、なんかねめちゃくちゃ話がね、うん、今も覚えてるぐらいその人柄も良くてね、で覚えてるわすごい、家族もいい人やってみたいなエピソードが印象的
な。なかなかいい人ってめっちゃ嬉しいかも
その人は分からんけどすごい最後やったな、もう一人やけどね、一人で一人のその左高中のお部屋で一人では聞き取ったけど、
うん、
なんか苦しんでもないし、そんなゴロゴロしんどいとかそんなないです、スーッと行ったんちゃうかな思ったら、うん、よかったんちゃうかな思った。
まあ何がいいのか、
うん、
まあその人それぞれの価値観やからね、
うん、
けど、まあただちょっと周りのことはちょっと考えれる余裕を持っとくためには、
うん
うん、ちょっとそれはもうちょっと前から考えとくべきやったんじゃないのっていう
これは責めれる話ではない、責める話ではないんだけど、
うん、
確かにもうずっとあのその週末期、うん、ずっとなんていうか危篤状態っていうかさ、いつどうなるかわからんっていうのがほんまに長く続いていたんだけども、まあ息を引き取りましたってなった夜に娘さんね、いつも来てた娘さんが、これから私どうしたらいいんですかって言った時は、あ、何にもその例えば葬儀の業者とかも何にも考えてなかったのよ、
うん、
っていう人もいたね。それはいろんな要因があったとは思うんだけど、何の準備もしてなかったんだなみたいな、責められへんけどね、 どんな背景があったとかも分からへんけど、だから大変、まあ、説明もしますこちらからね、
うん、
ほんまにそりゃ準備できて自分の心を整えてね、
うん、
向き合えることが理想なのかもしれないけど、まあ、答えはないし悪いとか押し付けもできないから何ともっていうのもあったけど、だから自分やったらってすごい思うし思いました、マサさんのそのいろんな家族さんをエピソードを聞いて、
そう本当いろんなことが、
うん、
まあそうね、まあ、そろそろ時間的にも
時間が結構、うん、そうね、
なのでそろそろ終わろうかなと思いますが、
はい、
まあいろんな人が本当にいるので、うん、まあ何が正解ではないんですけども、
うん、
まあまあね、あんまり周りをこうかき回さないようにはしないといけないなっていうそう、
ね、
そう、あとやっぱり、まあ、そういう風にターミナルケアになりますよ、もう看取りですよっていう風にお話が出るってことは、ある程度その覚悟をするための時間を与えてるわけだから、多少は考えといて得ぐらいの気持ちは持っとかないと、
うん、
いつそれが今電話入るかもしれんし、うん、それが数日後かもしれないけども、ただただ確実に近づいてるよっていうのがもうそれやから、
うん、
そういう意味ではやっぱりもうちょっと考えとかないと、 っていうのは思う、
うん、思うね、う
ん、全然え何も考えてなかったんですかみたいな、え言ってたのにみたいな人も
そうだ、ね、うん、結構介護士もやけど看護師も看護師もやけど橋渡し的な位置でもあるやん、
うん、
そのいくらドクターと主治医と話しました、もう予断が許しませんとかね、最後はどういう処置をしますかって話してる、終わってるってこっちは思ってるけど、ほんまに伝わってるかは定かじゃないから、うん、ほんまに伝わってるかどうかをうちらがクッション、またそれをもし伝わってないやったらうちらから話したりせなあかんし、もう一回話をせなあかんなったらもう一回話を設けるなり、結構うちらの役割もでかいなとか責任もあるかなとは思うから、それも学ばされているしっていうのはありますね。だから今日、うん、まあ生き活とか就活でこうどう生きたいかなって思うのも、どう見取られたいかとかさ、そのどういうふうに生きたいかっていうのは選べないけど、そっからな、あじゃあ自分はどう生きようかなって、生き方はこう選んだりできるから、うん、すごい生きる準備なんやなっていうのは思わされます。
まあもういろんなインスタもそうやけど、いろんなとこで散々言ってるけど、
うん、
まあ必ずねそういう時が来るのは事実としてあるわけだから、もうちょっとそれをやっぱり病院側なりドクターとかが話をしてるわけやから、その辺をもうちょっと受け入れないと、知りませんでしたいうわけにはいかへんわけやし、言ってるんやから、
うんうん
うん、一スタッフが言うとんわけじゃなくてドクターがわざわざ言うてんのにっていう、そういうそういう話を場を設けてや説明をちゃんとしてる以上は、
まあね、ドクターの話がねなかなか入らへんのもわかるんだよね、ほんまに話したんかよって思うぐらいもこっちが、ほんまにあのドクターさんと話してんのって分かりやすくみたいなって思う時もあるから、必ずしもねこれは
あ、まあでも病院やったらそうか、病院はドクターだけでっていう同じ場におったりするから、こっちは
あ、まあそれもあるよ、うん、あの
同じ場にだからドクターだけが勝手に話すことはないから、
そうね、病院とかその
環境にもよるけどね、けど施設では、
うん、はいはい、そうやろうね、うん、そうそう、病院もまあそうなんだけど病院によるかもしれない、そうそうだね、
まあ、そういうことで、はい、ということで、そろそろ終わろうと思います。
はい、
はい、何か参考になることがあったのであれば、ありがたいですけども、まあ、こういう人がいますよっていう経験してきた看取りっていうことなので、まあ、ね、もちろんいろんな方が本当に本人さんもいろんな方がおったし、家族さんも本当にいろいろ毎回違うなパターンがと思ったりもするし、もういろんな人がおりましたけど、まあ、それはこの仕事をしてるからそういう家族さんのことをちょっと客観視して見てこれたっていう意味では、普通に暮らしとったらよその家族が見とってる家族なんか見ることなんかまあないから、
そういった言葉とか表情とかね、あ、こんな風なやり取りするんだなんてとか本当に
そこで関係性がもう全然こうへん人もおったし、まあまあそんな感じなので、
キャパは
そろそろ、
はい、
終わろうと思います、
うん、はい、
それでは今回はこの辺で終わろうと思います、
はい、
また次回をお楽しみに、
はい、
それではこれで失礼します、さよなら。